はい、皆さんおはようございます。今日はですね、クリスマスシーズンとしてイエスキリストをもう一度、学びたいと思います。で、今日はですね、イエス様が真珠に値する方である3つの理由というタイトルでヨハネから学びたいと思いますが、このヨハネというのはイエス様の弟子12人のうちの1人のあのヨハネなんですが、このヨハネも当時の弟子の中では非常に若い方であって、そして自分ではイエス・キリストに一番愛された弟子って言ってます。そして復活の日にですね、墓まで走っていったんですけども、若いから自分が一番早かったっていう自負を持っていて、そういうヨハネもですね、このヨハネの福音書を書こうと思った時にはもう90歳になってました。ですから、イエス様が昇天して、そして聖霊が下って、そしてサマリアから全地に福音を伝えますと、伝えましょうと、そして60年経ってですね、その教会も増えてですね、だんだんと、安定してきたと。で、一緒にいた10人の弟子たちはもうすでに殉教したりしてですね、今残っているのはもう自分一人だったわけですね。そしてそのマタイ、マルコ、ルカもそれぞれその福音書を書いたわけなんですけども、マタイは、ユダヤ人に対して、先祖や系図を大事にするユダヤ人に向けてですね、ですからマタイの最初の始まりはですね、アブラハム、イサクを産み、ずっとカタカナの名前が出ていくという、そういうマタイを書いたわけですね。で、マルコは逆に異邦人に向けて書きました。そしてルカは時間順番に歴史正しくこうイエス様の生涯を書いていたわけなんですけども、ヨハネはこの時にですね、まだ何かこう足りないものを感じましたんですね。で、ここで自分ももう一度こうその福音書というか書く必要があると思ったわけですね。イエス・キリストはどういうお方なのか、もう一歩突っ込んで自分の生涯の中で一緒に過ごしたイエス・キリストはどういうお方なのかっていうのを書きたいなと、そう思ったみたいですね。で、この60年っていうのはどんな、時間の流れなんかなと思った時にですね、今第二次世界大戦が終わってですね、67年なんですね。ですから私たちはその、聞いたことある、見たことというのはテレビ新聞でしか見たことないわけなんですけども、70、80、90の方は実際に経験されていると。90ぐらいの方でしたら実際にもう戦争に行った方もいらっしゃるかも。ですからそういう方が今自分がもう最後に、体験したことを語らないとっていうことで、そういう、お話を聞くことができるときにですね、実際に体験した方の話を聞くというのはすごい、説得力があって、そしてそれが本当に人から聞いたことじゃなくて、その方自身が行ってみて感じたことですね。戦争というのは本当に人をおかしくしてしまうって言われると本当にそうなんだと。普通の人が個人的には何の恨みもない人を傷つけたり殺したりする、本当に人を狂わせてしまう、そういったものなんですって、そういう人が言われると非常に説得力があるわけなんですね。同じようにヨハネもイエス・キリストと一緒に過ごした弟子の一人だったわけなんですね。ヨハネはその時にギリシャ語でロゴスという言葉が与えられました。日本語では言葉という意味ですけども、この言葉っていうのがイエス・キリストがどういう方なのかというのを、表すのに適切であるとこう判断したわけですね。それでは、ヨハネの1章の1節から16節まで読んでみたいと思います。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方は初めに神と共におられた。 すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。神から使わされたヨハネという人が現れた。この人は証のために来た。光について証するためであり、すべての人が彼によって信じるためである。彼は光ではなかった。ただ光について証するために来たのである。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。ヨハネはこの方について証言し、叫んでいった。私の後から来る方は私に勝る方である。私より先におられたからである。と私が言ったのはこの方のことです。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのである。と、はじめに言葉があった。冒頭にこのようにあります。言葉は神と共にあった。言葉は神であったと。水曜日にお話したんですけども、人はパンのみで生くるのではないと。神の口から出るすべての言葉によるのですと。で、言葉というのはもう聖書の中でも非常に大きなポイントであって、なぜポイントかというと、神そのものであるからですと。で、この御言葉を初めて僕が見た、出会ったのは、14歳の時ですね。中学校2年のこのクリスマスだったんですね。今から20年前ですね。計算ありませんね嘘です。38年前です、ま、あのこのですね、何の知識もなかったんですけども、初めに言葉があった。そんな、そうやなと思ったんです、なんかね。で、言葉は神と共にあった。神とも共にあったんやで。言葉は神であった。言葉は神やったんやと、なんとなくですね、こう入ってきたんですね。で、不思議なことに、その時に英語の聖書ももらったんです。まだその環境はですね、そんなあの英語の本がなんかまだ身の回りにない時代だったんですけども、非常に興味を持ってこのヨハネの一章一節を見ました。その時にですね、この言葉がですね、覚える努力もないのにですね、 In the beginning と入ってたんです。 In the beginning the word was God とって、最後までですね、 Word was with GodThe word was God と入ってきたんですね。他の御言葉は全然覚えられないので、これだけが入ってきたわけですね。で、その時にですね、あの文語訳というのを使ってます。はじめに言葉ありき、キーじゃないな、言葉にありですね。言葉は神と共にあり、言葉は神なりき、ここでキーなんですね。過去を表す助動詞のキーが出てくるんですこれも入ってきたんですね。何かこうすごい神様 の、 このインスパイアされるようなものを感じたのはこの御言葉だったんですけども、ヨハネはこのことをなんか伝えたかったんじゃないかなというのを感じたわけですね。そして、昔からその預言者を通してですね、神様は、言葉で通して自分のことを表されたんですね。そして書かれた文字でもってですね、記録として残したんですけども、また時としてはその夢とか幻とかですね、それを通してご自分を表されたわけなんですけども、イエス様ご自身が最終的に完全な表現されたという神様ご自身であったと、ヨハネがここで言いたかった。それがその ヨハネの福音書を書く目的であった。その20章の31節、しかしこれらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためであると。ヨハネがこのヨハネの福音書を書いた目的が述べられているんですけども、マタイ、マルコ、ルカ、この福音書はイエス様の生涯について非常に正確には述べているんですけども、何か足りない、さっき言いましたけども、イエス様ご自身が本当に信じるにこう値すると値打ちのある方なんだということをヨハネはここでもう一度言いたかったと。そしてイエス様を信頼して生きるということが本当の意味で生きるということなんだということ、命を持つということなんだということを、ヨハネは伝えたかったと。でまずその信じるに値する第一のものはですね、イエス様は神ご自身なんですよということですね。もう一度この初めに言葉があったっていうこの一節の言葉ですけども、当時はギリシャの哲学というのがそこで反映していますですね。ですからロゴスという言葉もギリシャ語でそのギリシャ人哲学者の中で非常によく用いられていたらしいですね。そして彼の考え方は、すべてのものは形が存在する前に考え、アイディア、そういうものが存在したと考えたと。ちょっとややこしいですけども、この宇宙にあるすべてのものはそれが存在する前にまずこの考え、アイディア、イメージ、そういうもので存在したんだと言っていたと、そういう考え方が流行っていたみたいですね。でもヨハネはもう一歩突っ込んでですね、考えがあったんですけども、その考えの背後には考える方がいらっしゃったんですということを言いたかったんですね。例えばですね、これですね、 What is this? This is a pen ですね。これはですね、まずこうパイロットという会社が作ったんですけども、三色ボールペン、よくあるボールペンですけども、それじゃダメだと、ボールペンに書いても消せるインク、そういうものを作りたいなという企画があったと思いますね。でそれを担当した人が考えたと思います。そういう考える人がそこにいたわけですね。そしてスケジュールでも書いてでも変わったらまた消せるという、そういう目的を持って書かれたわけですね。でこのボールペンに目的があったわけですね。ですからその目的を持って作った人がいるということなんですね。その目的を知らないととんでもないことになるわけですね。例えばここにマイク の, そのシールドがありますけども、これをアフリカに持って行ってブッシュマンに渡すと、これで縄跳びします。目的を知らないとマイクのこういう、ね、電気通ってと、そういうのはもう分かります。目的を知るということは大事なことなんですけども、それは作った方の意思とか目的、そういうものがあったんですよとヨハネは伝えたかったんですね。さあで、おこっちこっち、これですね、はじめに言葉があったは読みましたね。もう一つ、はじめに神が天と地を創造した、これ創世記にあります、ね、最初の言葉にですね、はじめに神が天と地を創造した。神様は天地を創造する前からいらっしゃったということなんですね。存在されたと。だから永遠の昔、昔という言い方が正しいのか、でも永遠の昔からおられたんですと。でイエス様もそのヨハネの福音書によると、イエス様も最初からおられたということなんですね。2000年前に生まれたんじゃないんですかって思われるかも分かりませんけども、それは人として生まれた時がそのクリスマスであって、神様と共にもう昔からいらっしゃったということなんですね。で この創世記一章一節の神様というのはヘブル語では複数形で使われていたと。ですから一章二十六節、人を作るときにですね、こう言われました。我々に似るように我々の形に人を作ろうと言われました。我々という複数形なんですね。父なる神、子なるキリスト、聖霊、この我々に似るように人を作ろうと。ですから私たちもそのように似せて作られたわけなんですね。だ肉体もありますけれども霊もある、そのよう に似せて作られたわけですね。さでヨハネは言葉は神でやったと、でイエス様も神様なんですと言われました。でここでこう3つの、人格って三位一体というふうに言われますけども、この3つのことを説明するためにその三位一体という言葉が作られたんですけども、なかなかこう理解しにくいかもわかりませんね。神様は一つなんです、でも三つの形を持たれています、三つの人格を持たれていますと。で僕これをちょっと考えてみたんですけどですね、これウルトラホーク1号なんですけども、地球防衛軍のウルトラ軍かな、これ6人乗りなんですけども、これが名前がウルトラホーク1号なんです。これが時としてですね分かれるんですよ、これ3つに。でアルファ号、ベータ号、ガンマ号です。でこれは1人乗りなんですね、これが2人乗り、これ3人乗りなんですね。でそれぞれここで操縦席があって、ここ、ね、それぞれで今度操縦するんですけど、でいろんなミッションに向かっていくんですけども、これがまたこうなるとここの操縦席で一人で操縦するわけなんですね。なので三つの形なんですけども一つ、この状態でもウルトラホーク1号なんです。ですから一つのミッションに向かっていくときにそれぞれの、仕事をしますけども形は別々なんですけども、目的は一つ、6人でやるわけなんですけども6人の目的は一つで、それぞれが目標が終わると、目的が終わるとまた元に戻りますと。ですから形はバラバラになりますけども一つ、やることは一つということですね。ちなみになんでウルトラセブンっていうか知ってますか？6人で、これウルトラ警備隊なんですけども7番目の隊員という意味でウルトラセブンっていうらしいですね。すいません、全然関係ないことを言ってしまいました。次行ってみたいと思います。すべてのものはこの方によって作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。ヨハネ1章3節、すべてのものはこの方によって作られたんです。神様イコールイエス様によって作られました。イエス様が最初の奇跡、ご存知ですね、水をブドウ酒に変えられたという奇跡がありました。水というのは H2O ですね。ですから全くブドウ酒とは関係のない物質なんですけども、ですから無から有を作られる神様なんですよと。全く人の常識ではできないことをするのが神様なんですと。そしてヨハネの11章でですね、すでに死んでしまったラザロに向かってイエス様は呼びかけましたんですね。出てきなさいって、ラザロよ出てきなさいって呼びかけられました。その言葉ですね、言葉によってラザロをよみがえらせたわけですね。で創世記にも光をあれというふうに言葉を発せられたとあります。言葉を発せられて光ができました。イエス様は創造主である神様にしかできないことをされた、それは言葉でもってされたわけですね。さらに4節、この方に命があった、この命は人の光であったとあります。 すべてのこの命というのは神様から来るものなんですね。でイエス様はこう言われたのは、私が来たのは羊が命を得てそれを豊かに持つためなんです。命を持つため、そしてその生きるのに自分が生きている意味を知るために作られた。先ほどのボールペンのように目的を一人一人が持って作られた、そのことを知る必要があります。そしてそれを与えるその光ですね。ヨハネ10章10節に、私が来たのは羊が命を得またそれを豊かに持つためですとイエス様はおっしゃられました。さあイエス様は光でもあります。5節、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。こう目の周りにですね、闇が夜中あるときですね、これをもうどうしましょうと、こう追い払ってもね、闇は払えません。そういうものではないと。そのときにはもう光をつけるしかないと。ですがイエス・キリストが光なんですと。でこの光をですね、苦々しく思った人があります。過去のそのこの光をなんとか消そうとした動きがありました。それはユダヤ人たち、十字架につけてですね、イエスをもう完全に亡き者としようとしました。で実際にイエス様は十字架で一旦亡くなりました。光が消えました。消えたように見えました。でも3日後にその光が蘇ってですね、より一層輝き出したんですね。ですからイエス様はこの世ではもう消せない光なんです。もう暗闇があるときにその私たちは光を必要としますけども、このイエス様ご自身が私たちの足元を照らす光なんですということですね。ですからこのイエス様は光ですというのが信じるに値する2番目の理由なんですね。6節7節読んでみたいと思いますが、神から使わされたヨハネという人が現れた。この人は証のために来た。光について証するためであり、すべての人が彼によって信じるためである。彼は光ではなかった、ただ光について証するために来たのである。とここでもう一人ヨハネという名前の人が登場します。これはバプテスマのヨハネですね。イエス・キリストが来られる、その準備するために建てられた人なんですけども、ヨハネ、そのヨハネについてここで語っています。でバプテスマのヨハネはイエス様が来られることを宣言した預言者、最後の預言者ですね。そしてその預言を聞いてですね、多くの人がですね、神様を信じることができるようになりました。自分の罪を悔い改めて神を信じなさいと、その宣言を聞いて神様を受け入れる、そういう人々がよく起こされていました。で当時は、ローマのアステロの下でしたので、本当に苦しい時代でしたけども、神様に希望を持って生きたいという人々がヨハネのそのリーダーシップでもって、ヨハネについていこうと、そういう人が起こされました。でそこでヨハネはですね、こう言ったのはですね、私は光じゃないんですと。ヨハネはね、バプテスマのヨハネは光ではなくて、後から来る人は光なんですと。でヨハネ自身も、私は靴の紐を解く値打ちもないんですよと。後から来られる方が神の子であって、私はそれを伝えるだけのものなんですと。で、いわゆる世界のこの宗教というものはですね、その予言的なそういう働きする人もいるんですけども、その生きるべき道を教えることはできるんですけども、イエス様はですね、その道を教えるのじゃなくてですね、私が道なんですと言いました。14章6節、ヨハネ14章6節で、私が道であり真理であり命なのですと、ね、意味のある人生を送るにはどうすればいいかって教えるのでなくて、もう私が道なんですと。ここで私は言葉であって命で、 光であって道であるとイエス様は言われました。ですからイエス様がもうそのもの従うべき道なんでしょうと言われました。だヨハネの仮に、ヨハネが月としたらですね、イエス様は太陽ですね。イエス様自身が太陽として光を放していました。ヨハネは光を放つことができません。だからイエス様の放った光を反射させていたんですね。でヨハネ自身も本当にすごいこのガッツがあったというか、本当に侍だったなと思ってしまうんですけども、与えられた使命に向かってね、ひたすら働いてですね、そして後から来られたイエス様に譲るというかですね、ヨハネはイエス様のいとこになるんですけども、半年先に生まれたわけですね。ですから場合によって学年で言うと一つ上かも、先輩かもわからないです。でも後から来られる方は私よりも先にもうおられた方でっていう、もうそのことを理解していましたので、私は、この方が来られていくともう衰えていくしかない、劣れていくべき人なんですよと、そういう謙遜な思いがありました。この間の北の工房でですね、ビビアンと一緒にボサノバを歌わせてもらったんですけども、後の感想ですね、ビビアンのボサノバ良かったわって、ね、ビビアンの声すごい綺麗だけどもっと聞きたかったわとかね、ビビアンのって、ね、すいません、ね、僕もちょっとハモったんですけどもとかで、ギター弾いたんですけどとかね、アレンジしたの僕なんですけどとかでね、そういう気持ちがこう湧いてくるんです。ビビアンもうまい、きれかったよとかね、ふんとかね、そういう気持ちが湧いてくる。でもヨハネはですね、私はもうそのまま弾いていかないとダメなんですと、後から来られる方がっていう、そういう気持ちで持ってた。もうそういう部分がですね、もう神様の栄光につながっていく、その働きですね、自分じゃなかったんですね。そういうことが言えたのがヨハネやったわけですね。でイエス様ご自身もそういう謙遜な方だったんですね。父のために栄光を期すという、そういう歩み方をされました、はい、そしてイエス様がですね、来られたわけですね。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとした。10節、この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかったと。イエス様ご自身はもうすでにおられたんですけども、来られたというふうに表現されています。そして世はこの世というのは、信じるこの世にいる人々はですね、実際に作られたんです。一人一人が作られたわけなんですけども、その作られたことを知らないで、私はイエス・キリストを信じないって言う人もいました。信じないっていうその言ってる口はイエス様が作ったんですね。全ての人は神様の創造物なんですと。でも認めない人もいるというのも事実です。でもその時からその人は変えられていく可能性もあります。そしてマタイの6章28節29節に、野のユリがどうして育つのか、よくわきまえなさい、見てごらんなさい、栄華と富を極めたソロモンさえこのような小さなユリの一つほどにも着飾ってはいませんでした。これイエス様が弟子たちに語った言葉ですね。野のユリがどうして育つのか、よく考えてみなさいよと、野のユリを見てみなさいと、これ私が作ったんですよと、どうやってこの季節にこの種を生かして、そこから芽を出して花を咲かすか、すべて私が考えて予定して作ったこのユリ、野生に咲くこのユリでさえこんだけ綺麗ですよという、そのことをイエス様は弟子たちに教えました。また空の鳥を見なさいとも言いましたですね。その時は弟子たちはよく分かりませんでした。その言葉はよく、そうやなぐらいでね。でもヨハネは後から分かったんですね。もうこの60年後、この ヨハネの福音書を書こうと思った時に、一緒にイエス様生活していた時に、そういうこともおっしゃられていた、こういうことやったのかということが分かっていったんですね。ですからヨハネの第一の方の手紙で書く時にですね、最初に書いた言葉がですね、これだったんですね。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の言葉についてってあります。ここでもヨハネはイエス様のことを言葉というふうに表現しています。その言葉は私たち実際に一緒に生活されたんです。で、触れたんです。時々肩たたいてくれたんですよと、ニコッと笑ってくれたんですよと、そのイエス様は神様やったんですよという、そういうことを気がついたわけですね。ですからこういうふうに手紙で書きたくなりました。そのようなイエス様やのにですね、11節ではこの方はご自分の国に来られたのにご自分の民は受け入れなかったとあります。ユダヤの指導者たちはイエス様を殺すしかないという結論を下しました。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになりました。ユダヤの指導者たちが下した結論とは全く逆ですね。私たちがイエス様を受け入れるときに特権が与えられますと、神の子とされる特権が与えられるんですと。で、神様は遠くに跳ねた方じゃなくて、父親のように、お父さんのように、もう隣に今いらっしゃる、そういう方なんですと。ですから私たちは、天のお父さん、お父ちゃん、アバ、パパと呼ぶことができるんです。そのような聖霊を御霊をいただいたんですって。いつもこれはよく言われることですけども、本当にイエス様を受け入れるものは、本当に神様を信頼して、で親しく交わることができるんですという、その特権が与えられますと。そして13節、この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのであると。ユダヤ人たちはですね、自分はアブラハムの子孫だから大丈夫という、そんな考え方を持っていました。でも、いくらクリスチャンホームに生まれても、生まれただけでは自分はクリスチャンじゃないんですよ。個人的に一人一人が本当にイエス様と出会う必要があるということですね。優秀な聖書学者が救われているかどうかというのはまた別の問題なんですね。ただイエス様を心に受け入れるということは大事で、受け入れさえすればイエス様を信じることで私たちは神の子とされるという、この単純なことが恵みなんですね。今神様、イエス様は神様なんですというのと、神様は光なんですと、この2つの理由を見ましたけども、最後の3番目の理由ですね。神様は、イエス様は神の一人子であるということなんですね。で、14節、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた一人子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。そうです。言葉なる神様は人となってとあります。2000年前にクリスマスに初めて人となって、肉体を持ってですね、この世に来られたわけですね。それがクリスマスですね。その奇跡を私たちは毎年祝うわけですね。そして私の間にも住んでくださると。そして同じ肉体を持ってますから苦しみも理解してくださる、そのような神様、神の一人子として来られたということですね。言葉は人となりました。これはなし。イエス様が信じるに値する理由3つ今読んでみたんですけども、1つ目はイエス様は神ご自身であるからですと。2番目、この方が 光であるから。この光というのは本当に闇を照らすものなんですね。今日本の国も非常に言えば暗い時期が続いていますね。で、社会問題とか、家庭問題でもありますけども、これ福音の力、光で照らされるときに希望が与えられると。いろんな閉塞感ありますけども、光が与えられたら希望が与えられると。ですから私はイエス様の光で自分の与えられた場所ですね、任された場所でその光を照らしていく必要があると思いますね。で、3番目の理由としては、イエス様は神の一人子であるから、神の一人子なんですよと。ですから私たちはこのイエス様を信じるという、単純に信じるということは必要なんですけども、このヨハネの福音書で使われている信じるという言葉は、現在進行形で使われています。信じ続ける、現在も信じています、将来も信じていますと。その中で初めてイエス様通して神様との信頼関係が生まれていって、その中に生きることができると、そして永遠の命に至ることができますと。そしてイエス様を見続けることが必要ですね。そうすることによって栄光から栄光へと、イエス様の姿に私たちも変えられていくんです。ですから私たち自分自身はこんな、そんでもないって思ってしまうかもわかりませんけども、一人一人がイエス様の姿に変えられていくんですというね。ですから本当に同じ姿に変えられていくという、そのような神の子とされて選ばれているんですよという誇りを持っていきたいなと思いますね。このクリスマスを通してですね、より一層イエス様ご自身を深く知っていくことができるように、また祈っていきたいと思います。それでは祈ります。イエス様、神様である本当にあなたが人となられてこの地上に来られて出たことを感謝します。そしてあらゆる犠牲を払ってくださって、私たちに本当に恵みを与えてくださっていることを感謝します。さらにあなたのことを深く知っていくことができますように、信頼していくことができますように、私たちを導きくださいますようお願いします。あなたが本当に光として来てくださった、その光でもって、私たちこの世の人々にこう癒しと、またあなたからの救いを伝えることができるように導きくださいますようお願いをします。イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。